ご主人のお腹立ちにもかかわらず、私はお話を伺っているうちに自然と微笑んでしまいました。するとご主人もお笑いになりながら、その手招きが伝わっているのじゃ。真意のたたりはそこにもある。あの時俺が怒りさえせねば、瞬間は都へ帰りたさに狂い回ったなぞということも、口の葉へ登らずに済んだかもしれぬ。と、仕方がなさそうにおっしゃるのです。しかし、その後は、格別に、お嘆きなさることはなかったのですか。嘆いても仕方はないではないか。その上、時の経つうちには、寂しさも次第に消えていった。俺は今では、個人のうちに本物を見るより望みはない。自度、即浄土と感じさえすれば、大歓喜の笑い声も、火山から炎のほどばしるように、自然と湧いてこなければならぬ。俺は、どこまでも、自力の信者じゃ。おう、まだ一つ忘れていた。あの女は泣き伏したぎり、いつまで経っても動こうとせぬ。そのうちに土人も惨事てしまう。船は青空に紛れるばかりじゃ。俺は、あまりの意地らしさに慰めてやりたいと思うたから、そっと後ろ手に抱き起こそうとした。するとあの女はどうしたと思う？いきなり俺を張り倒したのじゃ。俺は目がくらみながら仰向けにそこへ倒れてしもうた。俺の肉親に宿らせたまう諸仏、諸菩薩、諸明王もあれには驚かれたに相違ない。しかしやっと浮き上がってみると、あの女はもう村の方へすごすご歩いていくところじゃった。何？俺を張り倒したわけか？それはあの女に聞いたがよい。が、ことによると人気はなし、両ぜられるとでも思ったかもしれぬ。私はご主人とその翌日、この島の火山へ登りました。それから一ヶ月ほど、おそばにいた後、お名残惜しい思いをしながら、もう一度、都へ帰ってきました。見せ場やな、我思わん友もがな、磯の苫屋の島のいおりを。これが、お片身にいただいた歌です。俊寛様はやはり今でも、あの離れ島の笹吹きの家に相変わらずお一人悠々とお暮らしになっていることでしょう。ことによると今夜あたりは琉球芋を召し上がりながら、御仏のことや天下のことをお考えになっているかもしれません。そういうお話はこのほかにもまだいろいろ伺ってあるのですが、それはまたいつか申し上げましょう。